おはようございます、暑いですね、なんかもう北陸ももうしばらく来たら40度ぐらいになるんじゃないかというくらいの暑さです。国連の事務総長が、今は、以前地球温暖化の時代って言ってましたけど、今そうは言わないんですね。事務総長が言ったのは地球沸騰化時代っていう、まあ、言ってるっていうですね、もうそれほどに熱くなっているっていうことです。これも一つの人間の罪の姿ですよね。はい、今日は、お読みいたしましたイザヤ書45章からですね、主の御心のままにということで、主の主権ということで見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき、私たちの心を主へと向けさせてください。主の御言葉によって私たちが養われますようにお祈りいたします。主の恵みをお与えください。主の御手によってこの場が導かれますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今日は主の主権ということで、すべて御心のままにということで見ていきたいと思います。まず一節です。一節に、主は油注がれたものキロスについてこう言われるとあります。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにするという言葉があります。キュロスという王様、この前も言いましたけども、ペルシャの王様です。ペルシャの最初の王様です。でここに、キュロスという人は神様を信じている人ではありません。違法の民です。このペルシャというところはゾロアスター教という宗教なんですね。でキュロスが神様を信じたから、神様はキュロスを用いたのではありませんということです。ですね。神様はなぜキュロスを用いたのか、なぜその異邦人を用いたのか、神様がそうされた、それだけなんですね。でここに油注がれたとあります。油注がれたもの、油注がれたものって誰か、イエス様も油注がれたものですよね。ということはメシアということです。救い主ということです。キロスは救い主なんですよ。油注がれてユダの民を救ったんです。でどういうふうに救ったかというと、捕囚から救った、捕囚されていた民を救ったということです。でなぜキュロスを神様が用いたのか、なぜそういう人を用いたのか、なぜ神様はユダの民の中からそういう人を起こさなかったのか、出エジプト記のように、民のイスラエルの民の中からモーセが起こされたように、その人が民を率いてエジプトを脱出したように、このユダヤ人の中からそういうメシアが、救い主が起こされて、そしてバビロンの地からみんなを連れ帰るとかですね、なんでそういうことをしなかったのかですよね。なぜユダヤ人を用いなかったのか、神様がそうされた、ただそれだけなんですね。そして3節見ますとね、私は、秘められている財宝と密かなところに隠された宝をあなたに与える、それは私が主であり、私の名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだとあります。あなたが知るためだ、つまりキュロスを用いることによって、キュロスが私こそ神なのだということを知るためということが書いてあるんです。だからそうやって用いられたキュロスもやがて神様を知るようになっていく。だから彼はエズラ記の一章でイスラエルの民にですね、さあ帰っていいよって言った時に、 聖霊に動かされて彼は言ってます。で、神がそう言われたと言ってます。そう導かれていくっていうのは、まず神に、神様がキュロスを用いたからです。そのキュロスがやがては神を知るようになるってことですね。で、神様のご計画っていうのは私たちにはわからないんですよ。私たちには神様のご計画なんてわかりません。神様はこうやってこうやってこうやるっていうのは本当にわかりません。例えばですね、ルツ記をちょっと見ていきますとですね、ちょっとルツ記を開けていただいていいですか。ルツ記の中で、旧約聖書の471ページですね。ルツ記の中で、この、471ページですね、旧約聖書の。ルツ記の一章に、裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのため、ユダのベツレヘム出身のある人が、妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。とあるんですね。この人は、2節にエリメレクと紹介されています。で、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンです。この人たちベツレヘム出身ですね。で、モアブの地に行ったとありますけど、モアブっていうのはイスラエルの国ではありません。ある意味敵ですよね。敵の国です。いろいろとイスラエルと戦争したりとかしている国です。まあ、初めの頃は親戚関係にはあるんですけどもね。そしてこの地に飢饉があったので、この一家は逃げたんですよね。でも約束の地にとどまっている人もいるわけです。で、その地でどんなことがあったかというと、まずご主人が亡くなります、ね、ご主人が亡くなります。3節に、するとナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。そして4節に、2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。1人の名はオルパで、もう1人の名はルツであったとあります。彼らは約10年の間そこに住んだ。残されたの夫が死ぬわけですね。で、ところがこの後この2人の息子も死んでいきます。するとナオミにとってですね、ご主人が死んだ、2人の息子も死んだ、そして2人のその息子のお嫁さんは残されていきます。で、ナオミはベツレヘムに帰ろうとします。で、その時に一人の妻、オルパの方は去っていきますけれども、ルツはナオミと一緒に行くって言いますね。そして二人がベツレヘムに着いた時ですよ。着いた時に、一章の19節見ますと、二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから、と言っています。ナオミっていうのは心よいって意味です。マラっていうのは苦しむということです。私は心よいもの。ナオミでしたけども、もうそんな名前、心よいなんて言わないでください。マラと言ってください。私は苦しみです。ご主人を亡くし、二人の息子を亡くしたんです。だから四人で出て行ったのに、一緒にいた三人は死んでしまう。そして、嫁のルツだけが一緒に帰ってくるわけですね。そういう状態を見たときに、彼女が言ったのは、全能者が私を大きな苦しみに合わせたということしかなかったんです。で、21節見ますと、私は出ていくときは満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられたというのに、とあります。ね。彼女には、そのとき、もう家族4人で行った。満ち足りていったんですね。満ち足りていったのに、全能者は私を癒しくした、辛い目に遭わせた。 私たちはやはり辛い目に遭うときに、神様を信じているのになぜ神様は私をこんな辛い目に遭わせるのかと思います。私は満ち足りて出て行ったのに、なぜこれだけしか失って戻ってきたんだろう。この時のナオミには全く神様は見えてない。でもこれを私たちはナオミを責めることはできないんですよね。私たちもいろんな苦しみに遭う時、なぜ神様はとしかわからないとしか言えないんだと思います。なぜ神様は私をこんな苦しい目に遭わせるんだろうかとしかわからない。ところがですね、ルツが落ち穂拾いで行った時に、行った地がボアズという人の土地だったわけですよね。でこのボアズという人は親戚であり、また買い戻しの権利のある人ということが分かった時ですね、2章の20節見ますと、2章の20節見ますと、ナオミは嫁に行った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親の者で、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。ことがよく良い方に行きそうになった時のナオミの祈りっていうのは、生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまない主というふうに言っていくわけです。それまでは私を苦しい目、辛い目に遭わせられる全能者と言ってたのが、自分のことが少しこう良くなっていくと神様を褒めたたえるようになるんですね。これがやっぱり人なんだと思います。やっぱり人は辛い目にあるときどうして神様はと言うんですけども、少しでもこう良くなると、ああ神様素晴らしいってなるんですね。いつも神様は素晴らしいではなくて、やはりそういうことを通して私たちはそういうふうに変えられていくんだと思います。ナオミっていうのはなんかもう都合のいい人だなではなくて、やはり私たちは苦しい、いろんな苦しい目にあったとしても、神様はその苦しい目ずっと苦しくさせるわけではなくて、良いようにしていってくださる。その時に私たちは神様の御手を見ていくようになるんだと思います。神様の御手を見ていくときに、神様のやはり素晴らしさっていうか、私を導いてくれているんだというその姿を見ていくと、私たちは神様っていう方がやっぱり分かっていくんだと思います。でこの後結局ルツがボアズと結婚して子供が生まれて、その子がやがてはその子孫がダビデになり、またイエス様になっていくわけですよね。そういうふうにしてみると、こんな辛い目にあったものがやがて神様のダビデの祖先になり、イエス様のですね、その家系に入っていくわけです。そういう恵みというものはやっぱり後になってみないとわからない。その時は本当に苦しくて仕方ないんだと思います。だから神様を、このナオミはですね、その時神様を見ることはできなくても、神様の御手がある時に彼女の信仰っていうのはまた何ですかね、神様を信じるものに変わっていくわけですね。その時に私たちは、神様というお方は信じないからもうお前ダメっていうんじゃなくて、そういう人をまた恵みを見せていって、あ、神様ってこういう素晴らしいお方なんだっていうことをこう知らせていく、そして信仰がまたこう強くされていく、その人の信仰をまた強くしようとされているお方なんだってことがわかると思います。不思議な御手なんですね。だからここで、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、なぜキュロスを選ぶんだ、なんでこんな異邦人を選ぶんだってやっぱり考えたユダヤ人にもいたかもしれません。でも神様の御手を通して、神様は本当に不思議なことをされるお方なんだということを私たちは見るときに、やっぱ神様っていう方は素晴らしいんだなっていうことが後でわかるんだと思います。そしてですね、全ての主権者である神様っていうことで、4節、 ちょっと飛びますね、旧説、今日先ほど読み出しました旧説、陶器師が出てくるわけですね。陶器師が出てきます。でこの言葉っていうのはですね、この陶器師のことっていうのは、ロマ書に出てきます。ロマ書で引用されています。ちょっと開けていいですか。ロマ書の9章、ローマ人への手紙の9章です。ローマ人への手紙9章の13節から見ていきますと、312ページですね、新約の312ページ、ローマ書の9章13節、私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書かれている通りですとあるんですよ。ここに私はヤコブを愛しエサウを憎んだ、二人の生まれる前からもうすでにヤコブは選ばれていた。でエサウを憎んだとありますけども、嫌っているというよりもこの言葉っていうのは、ここにヤコブを愛し、その愛するっていうふうに比べるとエサウは憎んだというくらいの、そういう関係なんだっていうことです。でこういうことをですね、神様言われるときにやっぱり私たちが思うのはなぜなんですよ。なぜ神様はヤコブを選びエサウを憎んだのか、なぜそんなことをするのかっていうことです。で16節言いますと、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。これはなぜヤコブを愛しエサウを憎むのか、これはヤコブが何かをしたから、何かを願ったからではなくて、神様がもうそうやって選んでくださったということです。人がいいことをしたから神様はこの人を選ぼうとか言ったんじゃないですね。神様はもうそうやって選んだんだということです。そうするとなぜ出てくるんですよ。なぜですか。不公平じゃないですか。彼らがエサを生まれる前から選んだの、エサは一体なんかかわいそうじゃないかとかね、私たちはそういう思いが出てくるんだと思います。それに対して20節と21節があるんですよ。あ、18節にですね、ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりされるのです。するとあなたは私にこう言うでしょう、それではなぜ神はなおも人を責められるのですか、誰が神の意図に逆らえるのですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと答えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっということに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。と言ってください。これがイザヤ書の45章の言葉が引用されたというところです。で、このイザヤ書の45章にもう一回戻りますけれども、イザヤ書の45章の9節に、ああ自分を形作ったもの、型に抗議するものよ、陶器は土の器の一つに過ぎないのに、粘土が自分を形作るものに言うだろうか、何を作るのかとか、あなたが作ったものには手がついていないと。陶器師がね、皆さん作ったことあります？なんて言いますか、何ですか、陶器何でしたっけ、何でしたっけ、土でこねて作ってしたことあります。前行きましたね、どこでしたっけ、あそこすぐ近くの何でしたっけ、匠の里にありますね。粘土渡されて、好きなもの作ってくださいって言った時に、粘土がですよ、これ作れ、私をこれにしろとは言わないわけです。粘土がですね、私が例えば 何て言うんですかね、お茶を飲む時の茶碗を作ろうとした時にですよ、粘土がですよ、嫌だって言って取っ手をつけろ、マグカップにしろっていうふうに粘土が言うかってことですよね。私が作ろうとしているもので文句があるかですよね。マグカップ作ろうとしている時に取っ手作ったらどうも取っ手が取れてしまって、あ、やっぱりやめたって言って、もうこのコップにしようと思って作っていったら、なんかあんまりうまくない、もうついでもうお皿になってしまったって言ってもですよ、粘土がなんでお前は俺を皿にするんだとか文句は言わないんですよ。同じことなんですね。神様が全てをご支配してくださり、神様が陶器師であり、私たちは粘土なんだと。神様が私をどう作ろうとも、私たちは神様に文句を言うことはできない。神様がどうされようと、私たちは何も不満を言うことはできないんだと言っています。ただね、ただ一つ言えることは、じゃあ神様は自分勝手に作っていってるかというと、さっきキロスを選んだ目的は何か、彼が神を知るためだったんです。ということは、神様の思いのように作られてされていることに対して、神様は悪意を持ってはされないということです。全てが神様の祝福のうちにしようとしているということですよね。それに対して私たちはどうかということなんです。で、神様が求めておられる私たちの態度っていうのは、今日日曜学校でですね、カナンの女の話したんですよ。ちょっとよろしいですか、開けていただいて。マタイの15章に、マタイの15章の21節からですね、31ページです。マタイの15章の21節から、今日の日曜学校のお話です。マタイの15章21節、イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。ここに出てくる女の人はカナン人の女なんですよ。ユダヤ人ではないんです。ですから異邦人です。偶像を信じるための人です。でもこの彼女、この人はイエス様が全ての病気、どんな病気でも癒されるということを信じているんですよね。信仰を持っているんですよ。そしてイエス様のところに来たんですよ。で、どうかここの言葉を見ますね。娘を癒してください、娘を助けてくださいではないんです。私をなんですよね。彼女は私をと言っています。で、イエス様の言葉っていうのはすごく冷たい感じをします。すごく冷たく感じます。24節の、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。でも彼女はそれでもひれ伏すんですよ。主よ、私をお助けください。でもイエス様がですね、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと言ったんですね。つまりここでイエス様は彼女のことを何と言ったかと、犬と言ったんですよ。お前は犬だと言ってるんです、ね、ここで子供たちのパンを取り上げ、つまりイスラエルの救いを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない。子犬っていうのはペットの犬のことです。 ここではペットとして飼われているそういう犬のことです。あの野良犬とかそういうことではないですね。でここで彼女はね、あの子供のパンを取り上げて犬に子犬に投げてやるのよくないということは、あなたは犬だと言ったわけですよ。普通そういう時って怒りますよね、犬って言われた時に。でも彼女はその通りって言ったんです。その通りですって言ったんです。つまり自分自身はあなたが言われた通りそう犬なんです。つまり神の恵みの外にいるものですってことです。でこれを認められるかどうかっていうのが私たちの信仰を左右する問題なのかなと思うんです。つまりここでイエス様がお前は犬だって言われた時に怒るのか、イエス様のものを怒って元を立ち去るのか、その通りですとひれ伏すのか、ここが大きな違いだと思います。で私たちが神様の主権を認めるということは、私は言われたら何でもします、滅びて当然のものですということを認めていくということです。私は滅びて当然のもの、そうあなたから言われ犬と言われてもおかしくない、滅びて当然のものなんです。ただただですね、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。うちも今あの子犬飼ってますけど、犬飼ってますけどもね、私がちょっと何かを食べてちょっとでも落としたら、ポロッと落としたらもうすぐ寄ってきます。すぐ寄ってきてからもうすぐに匂い嗅いでもうすぐ食べていきます。あのその姿ってすごいですよ。もうダメダメダメっつってもうすごい寄ってきて、まあこれはちょっとしつけが悪いのかもしれませんけど、ダメって言ってもとにかくもうすごい勢いでやってきて、もうそれをもう一生懸命食べようとします。それ見て私たちって神様に対してそのくらいの熱意あるかなというふうにこのところを思い出してこう思ったんですけどね。この女の人っていうのはもうそれほど神様を求めてたんですよね。そしてただ神様の恵みが、まあ、こぼれ落ちるって言いますか、本当にあなたが人に与えようとしている恵みの少しでもいいから与えてくださいっていうことですよね。つまりこれは私たちが一体どういうものであるかっていうことを認めることができるかどうかっていうことです。あの百人隊長が自分のですね家来が病気でイエス様に来てください、イエス様にそのことを伝えた時に、イエス様がじゃああなたのところに行きましょうって言った時に、来ていただくでも大丈夫です、あの来て私の家に入らなくて大丈夫、ただお言葉だけをくださいと言った、あの時もイエス様褒めてるんですね、その百人隊長の信仰を。十字架にかかる時に横に一緒に十字架にかかっていた人が、彼は自分はもうこのようになったのは当たり前だって言ってるんですね。ただイエス様あなたが御国に入るときにパラダイス私のことも覚えててくださいってのは同じ原理ですよ、同じことなんですよ。私は神様の前に本当に罪深いものですということを認めるかどうかっていうことが一番大きいんですよ。私たちは聖書から言われて確かああそう私悪いことしてるから罪人ですというふうに言ったとしても、本当に心からそう思っているかどうかって時に、お前は犬だって言われた時にそんなことはないと言って怒るのか、お前は犬だって言われた時にそう神様の前私は本当にあの虚しい罪深いものだと認めるのかどうか、ここは大きな違いがあると思います。だからこそ神様の恵みをただただ求めるだけだったんですね。私は何の資格もないけども、ただあなたのこぼれる恵みだけ、あの十字架にかかる人もただ私のことをただ覚えてくださいっていうだけ。この彼女にイエス様が言われたのは、あなたの信仰は立派ですということです。私たちはどれだけ立派なのかなと思いますよね。そのことを言っています。で次にもう一回45章に戻りますけれども、45章のちょっと飛ぶんですけれどもね、 2節からの22節の言葉ですね。この神様の主権を求め認めていくということの大切さと、22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神だ、他にはいないと言われています。私はさっき言った主権者なんですね。すべてのものを作り、すべてのものを支配する主権者なんです。そしてそのお方が私を仰ぎ見て救われよと言っているんです。皆さん、スポルジョンという人知ってますか？スポルジョンというイギリスの有名な説教家です。バプテストの人です。で、この人はですね、16歳の時に救われたんですよ。で、それまでですね、いろんな大きい教会に行って話を聞いてても、なかなかそれが理解できなかったんですね。っていうか、何かこう言ってても心に響かなかったんですね。であるものすごい吹雪の日、もうすごい外が吹雪でとても歩けないっていう時に、彼は教会、日曜日にね、教会に行こうとして吹雪でもう行けなくて、もう仕方なくて小さい教会行ったんですね。すぐ近く小さい教会に、で入った時にもう十数名の人しかいないくらいの、まあ吹雪でね、なかなか来れなかったんですよ。そして説教者も来れなかったんですよ。その時に一人の、もう年老いた人が代わりに説教したんですって。代わりに説教したんです。でその人がね、もう本当になってますかね、貧相な無学な無学そうな人で、語る言葉もそんなになかったんですよ。もう本当10分ぐらいで語る言葉なかったんですよね。で何回も何回も彼が同じ言葉を言ったんです。何を言ったかって、ここなんですよ。私を仰ぎ見て救われよ。ここだけだったんです。で、彼はね、その人が言ったのは、愛する友よ、これは本当に短い聖句です。私を仰ぎ見て救われよ。ここに、見てと書いてあります。見るのは努力はいりません。ただ見るだけです。ただ見るために、ただ見ることを学ぶために人は大学にも行く必要はないし、時間を費やす必要もない。誰でも見ることができます。小さな子供でもできます。しかしこの言葉が言わんとすることは、私を仰ぎ見てと言います。多くの人は何を見ているのか、自分自身を見ています。自分自身を見ても無益なことです。あなたは決してあなた自身の中に平安を見出すことはできません。イエス・キリストは私を見よと言っています。ある人は、私は聖霊が働かれるのを待つべきだと言います。しかし今あなたがなすべきことはそれではありません。今あなたがなすべきことはキリストを見ることです。このキリストを見上げてください。でその人は、初めて来たそのスポルジョンに向けてね、彼16歳なんですよね。もし君がこの言葉に従わないなら、これからもずっと惨めであろう。その命においても、その死においても惨め。しかし今君が従うなら、その瞬間に君は救われるのだ。若者よ、イエス・キリストを見よ。でこの言葉で彼は信じたんですね。仰ぎ見て、私を仰ぎ見て信じなさい、救われなさい。私を仰ぎ見るっていうことです。主権者であるイエス様を私たちは仰ぎ見るべきであってね、自分自身を見る必要はない。自分自身見ても罪深い弱いものでしかありません。他の人見ても同じです。私たちが見るべきものはイエス様だけです。私たちはいろんなものを見てるんですよね。いろんなものを見て恐れたり不安になったりがっかりしたりしてるんです。でも私たちが見るべき方はこの方だということです。ここにあるように 地の果ての全てのものよと言ってますから、ユダヤ人だけではないんです。私たち全てのものに神様が命じているのは、私を仰ぎ見て救われよと言ったんですね。これがイザヤの時代に言われているわけです。これから国が滅びていこうとしていくときに、イザヤはこの時代だからこそ、見上げるものは私だけ、救いをも与えることができるのは私だけ、この私を仰ぎ見ろ。マタイの11章のあの有名なところでも、全て疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさいですよね。イエス様は常に聖書の中で私に私に言ってます。でもね、私たちは他の人、自分自身、他のもの、そちらにどうしても目が行ってしまうんですね。私たちが見上げる方はこの方だけなんです。その方は主権者であり、全てを支配されているお方であり、また私たちを救うことのできるお方だってことを言ってるんですね。イザヤ書45章はそういう書です。主はどういうお方なのか、主が全てキュロスを選んだのも主の主権です。私たちはそのことを、なんであの人っていうことは言えない。なんでこの人ということっていうのは結構ありますよ。なんでこの人を選ぶのかなっていうね。でもそれは神様がされたことなんですよ。神様がされたこと、私たちはその人が無学だとか力がないとかそういうことを言うんではなくて、このキュロスが選ばれた時には、なんであんな信仰のない人が、神を信じてないゾロアスター教の人がとかね、いろんなことがあったと思うんです。でも私が選んだ、私が油を注いで立てた人なんだって言ったんですね。なぜそのことを文句言うのか、なぜ伝道が陶器師に文句を言うのか。だからそのことを私たちが本当に認めていくときに、神様のされることっていうのは力がある。キュロスがいたから民は解放されたんです。神様って本当に不思議なことをされるお方です。でもだからこそ私たちはこのお方を見上げ続けていくことができるのだと思います。はい、では一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。このお方は全てを支配されているお方であり、全てこの方によって作られました。私たちはこの方に対して何も言うことはできません。本当に、しかしそこには私たちが砕かれることが必要です。砕かれてこそ神様を見上げることができます。カナンの女の人のように、自分の罪を認め、私は本当にそのようなものだということを認めること、だからこそ神様の恵みに頼らざるを得ないのだということを本当に知ることができますようにお祈りいたします。そして全ての人はこの方を仰ぎ見ないと救いはないということをよく知ることができますように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。では続きまして。